それでは今日はルカの福音書の、9章でしたね、
はい、
ルカの9章と10章を輪読していきたいと思います。それではサミさんがから、はい、お願いいたします。
はい、第9章、イエスは12人を呼び集めて、すべての悪霊を制して、病気を癒す力と権威を彼らにお授けになった。
そして神の国を述べ伝え、病人を治すために、こう言って彼らを使わされた。
旅には何も持っていかないようにしなさい。杖も袋も、パンも金もです。また下着も。それぞれ2枚持ってはいけません。
どの家に入ってもそこにとどまり、そこから出かけなさい。
人々があなた方を受け入れないなら、その町を出ていくときに、彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。
12人は出て行って、村から村へと巡りながら、至るところで福音を述べ伝え、癒しを行った。
さて、領主ヘロデは、このすべての出来事を聞いて、ひどく当惑していた。ある人たちは、ヨハネが死人の中からよみがえったのだと言い。
別の人たちは、エリアが現れたのだと言い。さらに別の人たちは、昔の預言者の一人が生き返ったのだと言っていたからである。
ヘロデは言った。ヨハネは私が首をはねた。このような噂があるこの人は一体誰なのだろうか。ヘロデはイエスに会ってみたいと思った。
さて、人たちは帰ってきて、自分たちがしたことをすべて報告した。それからイエスは彼らを連れて、ベッサイダという町へ密かに退かれた。
ところが、それを知った群衆がイエスの後についてきた。イエスは彼らを喜んで迎え、神の国のことを話し、また癒しを必要とする人たちを治された。
日が傾き始めたので、12人は身元に来ていった。群衆を解散させてください。そうすれば彼らは周りの村や里に行き、宿を取り、何か食べることができるでしょう。私たちはこのような寂しいところにいるのですから。
するとイエスは彼らに言われた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚しかありません。私たちが出かけて行って、この民全員のために食べ物を買うのでしょうか。
というのは、男だけでおよそ5000人もいたからである。しかし、イエスは弟子たちに言われた。人々を50人くらいずつ組にして座らせなさい。
弟子たちはその通りにして全員を座らせた。
そこでイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げ、それらのゆえに神を褒めたたえて、それを裂き、群衆に配るように弟子たちにお与えになった。
人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると12かごあった。
さて、イエスが一人で祈っておられたとき、弟子たちも一緒にいた。イエスは彼らにお尋ねになった。群衆は私のことを誰だと言っていますか？
彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たち、昔の預言者の一人が生き返ったのだと言う人たちもいます。
イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えた。神のキリストです。
するとイエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じられた。
そして人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日目によみがえらなければならないと語られた。
イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。
自分の命を救おうと思う者は、それを失い、私のために命を失う者は、それを救うのです。
人はたとえ全世界を手に入れても、自分自身を失い、損じたら、何の益があるでしょうか。
誰でも私と私の言葉を恥じるなら、人の子もまた自分と父と聖なる御使いの栄光を帯びてやってくるとき、その人を恥じます。
誠にあなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、神の国を見るまで決して死を味わわない人たちがいます。
これらのことを教えてから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブを連れて祈るために山に登られた。
祈っておられるとその御顔の様子が変わり、その衣は白く光り輝いた。
そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、
栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。
ペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったが、はっきり目が覚めると、イエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人が見えた。
この二人がイエスと別れようとしたとき、ペテロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を三つ作りましょう。一つはあなたのために、一つはモーセのために、一つはエリアのために。ペテロは自分の言っていることが分かっていなかった。
ペテロがこう言っているうちに、雲が湧き起こって彼らを覆った。彼らが雲の中に入ると、弟子たちは恐ろしくなった。
すると雲の中から言う声がした。これは私の選んだ子、彼の言うことを聞け。
この声がしたとき、そこに見えたのはイエスだけであった。弟子たちは沈黙を守り、当時は自分たちの見たことを一切誰にも話さなかった。
次の日、一行が山から降りてくると、大勢の群衆がイエスを迎えた。
すると見よ、群衆の中から一人の人が叫んで言った。先生、お願いします。息子を見てやってください。私の一人息子です。
ご覧ください。霊がこの子に取り付くと突然叫びます。そして引きつけを起こさせて泡を吹かせ、打ちのめしてなかなか離れようとしません。
あなたのお弟子たちに、霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。
イエスは答えられた。ああ、不信仰な曲がった時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子をここに連れてきなさい。
その子が来る途中でも、悪霊は彼を倒して引きつけを起こさせた。しかし、イエスは汚れた霊を叱り、その子を癒して父親に渡された。
人々は皆、神の偉大さに驚嘆した。イエスがなさったすべてのことに人々が皆驚いていると、イエスは弟子たちにこう言われた。
あなた方はこれからの言葉を自分の耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に渡されようとしています。
しかし、弟子たちには、この言葉が理解できなかった。彼らにはわからないように、彼らから隠されていたのだった、いたのであった。彼らは、この言葉についてイエスに尋ねるのを恐れていた。
さて、弟子たちの間で、誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。
しかしイエスは彼らの心にある考えを知り、一人の子供の手を取って自分のそばに立たせ。
彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのです。あなた方皆の中で一番小さいものが一番偉いのです。
さてヨハネが言った先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました。その人は私たちについて来なかったからです。
しかしイエスは彼に言われた。やめさせてはいけません。あなた方に反対しない人はあなた方の味方です。
さて、天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け、毅然として進んで行かれた。
そしてご自分の前に使いを送り出された。彼らは行ってサマリア人の村に入り、イエスのために備えをした。
しかしイエスが御顔をエルサレムに向けて進んでおられたので、サマリア人はイエスを受け入れなかった。
弟子のヤコブとヨハネがこれを見ていった。主よ、私たちが天から火を下して、彼らを焼き滅ぼしましょうか。
しかしイエスは振り向いて二人を叱られた。
そして一行は別の村に行った。
彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。あなたがどこへ行かれても、私はついていきます。
イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。
イエスは別の人に、私に従ってきなさい、と言われた。しかし、その人は言った。まず行って、父を葬ることをお許しください。
イエスは彼に言われた。死人たちに、彼ら自身の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って、神の国を言い広めなさい。
また別の人が言った、主よ、あなたに従います。ただ、まず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。
するとイエスは彼に言われた。好きに手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありません。
十章。その後、主は別に72人を指名して、ご自分が行くつもりのすべての町や場所に先に二人ずつ使わされた。
そして彼らに言われた、収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。
さあ行きなさい。いいですか。私があなた方を使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものです。
財布も袋も持たず、履物も履かずに行きなさい。道で誰にも挨拶してはいけません。
どの家に入っても、まずこの家に平安があるようにと言いなさい。
そこに平安の子がいたら、あなた方の平安はその人の上にとどまります。いなければその平安はあなた方に返ってきます。
その家にとどまり、出されるものを食べたり飲んだりしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。
どの町に入っても人々があなた方を受け入れてくれたら、出されたものを食べなさい。
そしてその町の病人を癒し、彼らに神の国があなた方の近くに来ていると言いなさい。
しかし、どの町であれ人々があなた方を受け入れないなら、大通りに出て言いなさい。
私たちは足についたこの町の塵さえ、 お前たちに払い落としていく。しかし神の国が近づいたことは知っておきなさい。
あなた方に言います。その日にはソドムの方がその町よりも裁きに耐えやすいのです。
ああ、コラジン。ああ、ベツサイダ。お前たちの間で行われた力ある技が、ツロとシドンで行われていたら、彼らはとうの昔に荒布をまとい、灰をかぶって座り、言い改めていたことだろう。
しかし、裁きの時には、ツロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。
カペナウム、お前が天に挙げられることがあるだろうか。黄泉にまで落とされるのだ。
あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのです。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのです。
さて、72人が喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの皆を用いると悪霊ともでさえ私たちに服従します。
イエスは彼らに言われた。サタンが稲妻のように天から落ちるのを私は見ました。
確かに、私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですから、あなた方に害を加えるものは何一つありません。
しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。
ちょうどその時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であるあられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵あるものや賢いものには隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。
すべてのことが私の父から私に渡されています。子が誰であるかは父のほかは誰も知りません。また父が誰であるかは子と子が父を表そうと心に定めたもののほかは誰も知りません。
それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方が見ているものを見る目は幸いです。
あなた方に言います、多くの預言者や王たちはあなた方を見ているものを見たいと願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けませんでした。
さて、ある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。
イエスは彼に言われた。立法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。
すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知恵を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。また、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、とあります。
イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。
しかし彼は自分が正しいことを示そうとして、イエスに言った。では、私の隣人とは誰ですか？
イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていた、行ったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。
たまたま祭司が一人、その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。
同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。
ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。
そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで 包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。
次の日、彼はデナリ2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。
この三人の中で誰が強盗に襲われた人の隣になったと思いますか？
彼は言った。
隣人になったと思いますか？ごめん。
彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。
さて、一行が進んでいくうちに、イエスはある村に入られた。すると、マルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。
彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。
ところが、マルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、私の姉妹が、私だけにもてなしをさせているの、何とも思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。
主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。
しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。
アーメン。アーメン。もう盛りだくさんでしたね、ここは。いっぱいなんかもうすごい聞きたいことがいっぱい。この間サンビさんと土曜日聖書の勉強した時にも出てきた自分の十字架を背負うっていうのは、自分の十字架を背負ってどういうことだろうかっていう、あそこが出てきましたね、ここで。
はい、勉強してみましたか？
はい、なんか前にも、いつも私同じところで、これどういう意味だったっけっていうのを、いっぱいあるんですけど、そういうのが。だから本当に、もう、やっぱりもう本当に毎日、聖書読み続けないと、読み続けて、こう、いかないと、こう、なんていうかな、自分の前に思ってた、間違ってた、解釈っていうか、なんかそれがもう頭にずっと張り付いてて、それに戻っちゃうんだよ。だからなんか本当にやっぱり聖書ってずっとこうなんかぐるぐるぐるぐる、本当ご飯食べるみたいに読み続けなきゃいけないっていうの思ったんだけど、これはイエス様に、神様の御心に従うっていうことではないでしょうか。
うん、そうね、御心に従うというちょっと、ちょっとね、
従順に なる、従順に、なることをイエス様が勧められているっていうことかなっていうふうに思ったんですけど、なんかほらでもね、思ったのがね、これって、イエス様の十字架の死の前におっしゃってることじゃないですか。まあ当たり前のことだけど。で、弟子たちはイエス様がそんな死に方するとは、死は予告はしておられるけど、どういう、経緯になるかっていうことは、なんて思いたくないっていうか、思ってない中で、その十字架っていう言葉をここで出されていることに、なんか、ちょっと、今日は、十字架以前の話で、この言葉が出てるなっていうのを、なんか。
十字架以前でも、十字架系はみんな知っているじゃないですか、弟子たちもね。
ローマ。
イエス様と、ね、例えば関係がないと言ってもね、イエス様が自分の十字架を背負ってって言ったら、十字架って言えば、まず苦難でしょう。辛いでしょ
う。
簡単でしょ
う。
だから、イエス様を、イエス様に従うということは、イエス様がこれからね、まあ、苦難を受けるようになるけれどもね、イエス様の苦難を、受けるように、弟子たちも苦難を受けるのが当たり前だということなんですよ。これから、十字架、自分の十字架を背負うというのは、栄光だけがあるんじゃなくて、やっぱりね、苦難も、栄光を受けるためには、苦難も共に受けなければならないという意味がありますからね。だから、自分の十字架を背負うというのは、まさきさんが従順するという意味、それも含めているし、結局、十字架というのは愛ですからね。後からはそれを悟るでしょ
ああ、そう、十字架についてくださったっていうことにおいてね。
後からは、だからこの時点では、まあ、あんまりわからないでしょうけれども、やっぱりなんで、なんか苦難とか患難があるという話の予言なのかなというふうに思っていたかもしれないしね。でも、栄光を受けるためには苦難も受けなければならないということですので、だから自分の十字架を背負うということはですね、やっぱり、イエス様と共に、やっぱり苦難を、一緒に受ける、という意味があるんですよ。だから私たちの、今の私たちに、それを適用してみれば、やっぱりね、例えば、まあ、家族のために、お祈りをしたり、例えば、私を、迫害する、もしね、主人が迫害しているとすれば、その主人に対してクリストの愛を表さなければならない。だからそれが十字架を背負うことなんですね。だから私には主人が私の十字架ですとかね。あるいは子供がとっても、反抗したりね、悪いことしてたら、この子供が私の十字架ですとかね、よく言いますね。
これにね、これに関連して私が思ったのが、思い浮かんだ御言葉が、マタイの11章の、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますって、よく教会の前に書いてある御言葉を思い浮かんで、イエス様って休ませてあげますって言ったのに、十字架を背負わなきゃいけないのかっていうふう
で
に。
もそのイエス様の十字架は軽い？
その後が続きがあるよね。私の不引きは負いやすいっていう。
追いやすい。
そうそう。
まあ、苦難があっても、患難があっても、それは本当にわずかのね、間で起こることで、
で
結
も
局は栄光に、
結局、祝福につながっていくっ
そ
て
う、
ことだよね。
祝福につながるし、それが結局栄光、神様の栄光を表すようになるということで、結局は、愛をね、やっぱり完成していくということが意味がありますね。
この本当にこの短い聖句で、この十字架を背負うっていうので、もう本当にいろいろ広がりが、で結果的にやっぱりその苦難であっても、イエス様のその十字架、愛、イエス様の愛に従うっていうことは、結果的にその時は苦しみがあるけども、もう本当に命を得るっていうか、祝福につながっていくんだよっていうことをおっしゃってるんだなと思って、また多分
で
広
も
がっ
ね、この時点では、また弟子たちは、やっぱり政治的なね、まあ、いろいろ権力欲とかね、そういう欲望が心の中にはあったんじゃないでしょうか。だからね、
誰がやったとかね、言ってる。
だから、そういう欲望を抱いている、まあ、その心の底までね、イエス様は知ってるから、 十字架を背負わな、だから、やっぱりね、従順して、イエス様の、うん、十字架のね、苦しみに、やっぱりね、共にする、そういう苦しみがあるのよ。苦難もあるのよ。それを受ける自信があるのかっていう意味も、
うん、
あるんですね。
そうか。
うん。
もぐちゃん、気になったところありました？
いっぱいあったけど、やっぱ、文章にして書き落とさな、どこやったか忘れ、これをね、うん、もう一回読み返しながらね、
うん、
ちょっとわからないとこはな、ちょっと字で書き起こさんとどこやったかわからん。
そうよね。だから、こういう時はね、うん、やっぱり紙の聖書がいいですよね。紙だとパッと線引けるからね、わからなくなってね。うん
でも、
たくさん、
うん、9章、10章はいろいろやっぱりちょっと難しいし、
ね
なんか、うん意味がはっきり、伝わらないのもあると思いますよ。
なんか最後のあのマリアとマルタっていうそのイエス様と仲良しのこの姉妹のところに、ベタニアっていうところ、ある村って書いてあるけど、ここには、多分ベタニアのことだと思うんですけど、ここに立ち寄、いつも立ち寄って、泊まらせてもらったりとかされてるんだけど、そしたら、お姉さんの、マルタはすごい、こう、なんていうかな、もう、みんなのね、お弟子さんたちとか、イエス様の、お迎えした時、お世話、
うん、
立ち働いてご飯作ったり、うん、はい、どうぞこちらこちらってこう給仕したりとかね、そういう、こう、よく気がつく人よ、この人は。
うん、そうね。
それで、マリアっていうこの妹は、もうね、イエス様のところに、足元に座って、イエス様のお話をじっと耳傾けてるような、割とこう、なんていうかな、そういう女性よ。
うん、
やっぱこれ私本当にここの話がね、私本当最初にまだ信仰持ち始めた時にここ読んだ時に全然意味が分からなくてなんでこのイエス様のお言葉の意味も分からなかったんだけど、もぐちゃん分かりました？
ね、これ私、ここの時にね、
うん、
教会に行った時に、礼拝の後に皆さんでいろんな食事とかする時にね、
うんうん、
あなたがね、
うん、
できる人、したいし、なんて、できる人がすればいいってね、
うん、
私がほら、見よったら全然しない人がいるしね、いつも同じ人が、うろうろうろうろ、してあるのを見た時に、あなたに言って、た時にそれはできる人、したい人がすればよくて、
うん、
したくない人はしなくていいっていうようなことを言ったやろ、あんたはね。
うん、
そうね。それのことだなと思いながら聞いた。
すごい。
あの時私は気になるとよね、たまに行って同じ人がバタバタしてあるのにね、もう食べるだけに集中している人がいらっしゃるのなんでかなっていうふうに初めは思ったわけよ。でそれと同じことだなってこの時思った。
いや教会ってそういうとこなんや。
なんかだけなんかそしてそれを私ばっかりさせてっていうふうに思うならせんどけばいいって。
それでね、それで苦しんで教会離れる人もいる。うん
だけ、うん、そんなに文句があるんだったらしないでおけばいいっていうふうにあなたは言ったけんね。
私は
なるほどねって思う。それがここかなと思う。
ね、みんなさ、マルタみたいだったらさ、落ち着かないじゃん。
いや、それがね、いつもいつも同じことや、何回もそういうふうな場面で出会うってね、
うんうん、
いつでも同じ人がうろうろバタバタしてあるし、いつも同じ人がゆっくり食事をしたり、
う
ん、お話したりしてあるけ
ん
ね。
もぐちゃんも何回かこう教会に来るとなんとなくそういうのが分かるでしょ、
う
ん、
そういうのが分かってね、うん、そういうのをねそれでもよしとせないかんとよっていうふうに言われてね、やけん文句があるならせんどけばいいんだっていうふうにね、
でもやっぱ座ってる人には座ってる人の意味があるのね、やっぱり。
うん、だけん、まあまあ、そういう、そういう場面を、この、ここの一番最後でね、思いが、うん、マリアはこういうことだなって思った。
うん、
でもイエス様は、こう、あの、マリアはすごい必要なことを選んだんだよって。
うん、言おっちゃろが。
そうそう、イエス様、今は、この、もう本当に時間がない時で、で、マリアはそれが分かる子だったんだよね、多分。感受性が強くて、もう、あの、イエス様がおっしゃってることがすごく、なんか理解できるタイプだったんじゃないかな。で、そのマルタみたいにこうやってご飯を用意したりね、あの、寝るところ用意したりとかね、こういう女性も本当に必要だけど、うん、やっぱこうやって
必要よね。
そう、マリアみたいにこうね、じっと話を黙って聞いて、
うん、
なんて言ってる人、この時点ではすごくそれが大事な時で、本当はマルタも横で座って聞いてた方がいいんだろうけど、
うん、そこが微妙よね、
うん、そう、
まあ、みんなそうやって聞くだけやったらほらいろんなことが進まんじゃない。
そうだからやっぱりその、う
ん、世話をする人が
いない、分かってる人が後でマルタにさ説明もできるじゃない、みんながみんな立ち当たらなくてね、
うんうん、
だからそういう、
そういうこと、
うん、じゃないかなと今は思って、でやっぱ教会でそういうふうなことを、うん、あのご飯食べたりするときとかもね、本当そういうことを、うん、よく勉強になるよね、本当、うん、
本当に勉強になりますよ ね、
本当ね。
あのイエス様は、うん、なんかこう言いつけしてるじゃないですか、マルタはね、
うん、
イエス様にわざわざ言う必要ないでしょ。
なんてよね。
で、本当は、ま、あの、マリアに直接言えばいいのにね。
うんうんうんうん、
ただ言い付けしたり、まあ、自分と比べたり、また自分をもっと褒めてほしいとかね。
そう
ね。そういう気持ちがあるから、うん、だから、イエス様のための何か働きをするときには、人のことを意識しないで、
うんうん、
まあ、比べないで、うん、自分に与えられたこれが使命だと思ったら文句言わないでした方がいいしね、
うん、そうよね、文句言うならせんどけばいいってことですね。
そうそ
うそう、うん、本当そう、ね、もうそれに集中ですよね、うん、もうそしたらなんか不満が出なくなるよね、きっと。本当、
うん、
それは本当賛美さんに学んだ、本当に。
あのまたね、御言葉だけ本当に集中して聞きたいと思うなら、そういうふうにすればいいんですよ。で、またね、そういうふうにして、もしあの働いて一生懸命働いている人がいるんだったら、感謝する気持ちいっぱいで、うん、その人のためにお祈りもしてあげてね、うん、私ができてない部分をやってくれるから、なんか感謝を表したらいいしね、
うん
うん、お互いにこうね、判断したりする必要はないと思いますよね。
うんうん
うん、ちょっとね、関連することなんだけど、さっきもぐちゃんの LINE に送った動画、うん、ちらっと見ました？
まだ見てない
と。あのね、あの、うん、早稲田メンタルクリニックっていう、その、あの、東京の、あの個人病院 の、 その、 あの精神科の先生が YouTube でされ、うん、YouTube でいろいろこうあのアウトプットされてるんですけど、それで女性の一生についてこう外観みたいな、こうおあの大きく大掴みに女性の一生をあの10年単位で見ていくっていうの、この先生は男性なんだけど、すごくあの女の一生って本当にこちょこちょしないといけないんだなと思って、細かいこといっぱいあるじゃないですか。そして、この年齢によって、うん、その年代によって、こう、なんていうかな、そう、ものすごく、うん、女性の生活っていうのはものすごい変化していくじゃないですか。そして、うんうんうん、あの、仕事とかも男性に比べて、やっぱり、こう、やっぱり子育てとかで中断することもあって、あの、キャリアも積みにくいし、もう、結構女性って大変じゃないですか。で、そう、そういう、で、ご主人とかも、あと無関心だったりとかね。で、子供とも戦わなきゃいけない時期もあったりして。もう本当に、そして、年を取ったら、今度は、親の介護とかもあるし。で、もう本当にその、 女性って本当大変だよねっていう話で、でこのマリアとマルタのこともね、やっぱりその、うん、マルタなんか特に私すごくあのこの方もね気苦労があるだろう、あるタイプだろうなと思うんだけどあの後でちょっとあの概要欄に貼っとくので、すごくね何でもね、この方はクリスチャンじゃないし、この先生はクリスチャンじゃない人が発信していることとか、あと日常生活の中での出来事とかも全部やっぱあのクリスチャンになると、そのキリスト聖書のフィルターを通して見るので、なんかまた違ったあの見え方がするし、そして新鮮だし、あこういうことなのかなっていうふうになんか理解が深まったりして、本当にあのこのなんていうかな、女の一生、ちょっとサミさんも後でもしよろしかったらご覧ください。はいはい、うん、女の一生って本当大変だよね。はい、ね、サミさんも本当にあの今日はお疲れ様でした。
はい、それとね、ちょっと難しいのがあるんですけど、ルカの福音書9章50、
どこで、どこで、ルカの
9章の、うん、9章の59章、
9章の59。うん、
はい、59と60、はい、ここ難しいんですけれども、はい、これ宿題にしておきましょう。
59と60、父を葬ることさいと、あ、父を葬ることをお許しください。死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさいでしょ。はい、これマタイにもこれなかったっけ、
ね、はい、マタイにもあります。
ありますよね。私なんかこれ覚えてる、なんとなく。わかりました。うん、じゃあ次回まで。
モグちゃんもこれ何の意味かわからなかったでしょう。
わからない。
ねえ、これが一番難しい。うん、だいたい他のは読んだらなんとなくわかるけども、これはなかなかどういう意味なのかわからないでしょうね。
宿題ね。
宿題。
はい。
なんとなくどういうことかなっていうのをこう考えときましょう。うん、次回まで、ね、はい。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。おやすみなさい。
本当にお
やすみなさい。
はい。はい。